こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。グレゴリー・ベイトソンの精神と自然生きた世界の認識論は、現代をマインド・ネイチャー・ネセサリー・ユニティとする、科学・哲学・人類学・心理学を横断した認識論の入門書である、ベイトソンは、人間の心を個人の頭蓋内に閉じ込めず、生物・環境行為・情報の差異が作る相互作用の過程として捉える。本書の問いは、発生、進化、学習、病理のように別々の領域とみなされがちな現象を、いかなる共通のパターンが結びつけているのかというものだ。そのために二重記述、論理解型、三乱選択などの概念を用い、日常語や近代科学が前提にしてきた因果間分類法を検討する。抽象度は高いが、個別の事実を寄せ集めるのでなく、事実間の関係の型を読むための思考法を提示する点に、本書の独自性と強的な意義がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、精神を頭の中の実体ではなく差異が循環する過程として捉える本書の中心には、精神を脳内に極在する物質や個人の私的な内面として扱わない見方がある。ベイトソンにとって精神過程とは、複数の要素の間で差異が知覚され、情報として伝わり、その結果が次の働きかけに戻るような関係の連鎖である。例えば、人が杖を用いて歩く場合、感覚と運動の過程は手や脳だけで完結せず、杖地面、クリタダから返る反応を含むフィードバックの回路として成立する。この発想は、心と自然、主体と客体をあらかじめ切り離す二分法を問い直す。重要なのは、自然界のすべてを安易に擬人化することではない。どこに精神過程が成立するかを、差異への応答、相互作用、循環的な因果、変換といった基準から吟味しようとする点にある。人間の認知を環境から独立した能力とみなすのではなく、環境との関係において生じる過程として理解するための厳密な問い設定である。次に、結びつけるパターンにより発生、進化、学習、病理を横断するベイトソンが追求するのは、個々の対象の共通属性よりもそれらを結びつける関係のパターンである。生物の発生、種の進化、個体の学習、精神的な病理は通常は異なる専門分野に分割される。しかし本書は、変化がどのような制約の下で起こり、差異がどのように選ばれ、関係がどのように維持変容するかという問いを通じて、領域横断的な理解を試みる。ここでのパターンは単なる形の類似ではない。反復対象と非対象、階層、相補性、フィードバックのように現象の組織化を可能にする関係の型を指す。この視点は、複雑な問題を一つの原因へ還元する説明の限界を示す。ある行為や症状を単独の要因に返すだけでは、その行為が関係の網の目で果たしている役割を見落としかねないからである。本書は統一理論を簡単に与えるのではなく、異質な事象の間にある連続性を慎重に見出すための知的訓練を求めている。さらに、二重記述は、一つの現象を複数の視点から照合して理解する方法である。本書で提示される二重記述は、同じ対象を二つの異なる記述によって捉え、それらの差異から新たな情報を得る方法である。ベイトソンは、単一の観察方法や説明原理だけでは生命や認識の複雑さを十分に扱えないと考える。2つの目がわずかに異なる像を与えることで奥行きの知覚が可能になるという比喩は、その要点をよく示す。重要なのは、2つの説明を競合させて一方を正解として採用することではない。別種の記述を重ねることで、どちらか一方だけでは見えない関係や制約を明らかにすることである。例えば、生物を物質的な構造として調べる視点と、情報の伝達差異への応答として調べる視点は同一ではないが補い合える。本書は、物質と情報、部分と全体、観察者と観察対象といった対立を単純に一方へ還元しない。この方法は、環境問題や組織の問題など複数の尺度と利害が絡む事柄を扱う際にも有効である。ただし、視点を増やすこと自体が目的ではなく、記述間の差異が何を説明可能にするかを問う必要がある。そして、論理解型の混同を避け、名称対象関係を同じ水準に置かないベイトソンは、思考の混乱がしばしば論理解型の取り違いから生じることを重視する。論理解型は対象そのもの、それについての名称や記述、さらに記述についての規則といった異なる水準を区別する考え方である。例えば、地図は土地そのものではなく、対象の記述は対象と同一ではない。この区別は自明に見えるが、日常の言語や制度的な議論では容易に失われる。分類名を実体のように扱ったり、ある行為についての評価をその人の肯定的本質だとみなしたりする場合がその例である。本書の関心は、言葉の誤用を正すことだけではない。学習、コミュニケーション、病理を理解するには、何が起きたかという内容と、その内容がどの関係や文脈で伝えられたかというメタ水準を区別しなければならない。 矛盾したメッセージや自己言及的な状況が問題になるのも複数の水準が絡み合うためである。ベイトソンの議論は分類を完全に捨てるのでなく、分類が扱える範囲と関係や過程として見なければならない範囲を見極めるよう促している。最後に三乱選択と確率的過程から目的論に頼らない生命の秩序を考える。本書は生命に見られる秩序や適応をあらかじめ定められた目的が全体を導いた結果として説明することに慎重である。その代わりにベイトソンは変異、選択、制約、フィードバックが関与する確率的な過程に注目する。三乱選択という表現は変化が単純な直線的因果だけで進むのではなく、多様な可能性が生じる場と、それらの一部が存続増幅される条件との組み合わせによって秩序が現れることを示す。この視点は偶然を無秩序の同義語とせず、偶然が制約や選択と結びつくことで進化や学習における新しさが生まれると考える。したがって説明すべきなのは結果の目的ではなく、どのような差異が生じ、どの関係の中で選別され、どのフィードバックが持続したのかである。人間の意図を自然全体に投影する目的論と、全てを機械的な力の連鎖へ還元する説明との間で、本書は情報と関係性を重視する立場を取る。複雑な系の変化を予測不能性も含めて理解するための基盤となる議論である。結論として、精神と自然は哲学、心理学、生物学、人類学、環境思想、システム論の境界を越えて生きた世界をいかに知るかを考えたい読者に向く。特に複雑な現象を単一原因や肯定的カテゴリーで説明することに違和感を持ち、関係情報文脈から考える訓練を求める人に有益である。一方で用語や論理の運びは平易な概説書ではなく、短時間で結論だけを得たい読者には負荷が大きい。確証の概念を自分の経験や他の入門的な解説と照合しながら読む姿勢が求められる。同種の科学哲学書や環境論と比べた際の買いだった特徴は、自然保護の規範や個別学説の紹介にとどまらず、認識そのものの習慣を問い直す点にある。精神を環境との相互作用として考え、発生進化、学習病理を結ぶパターンを探るため、読者は専門分野ごとの境界を超えた見取り図を得られる。二重記述や論理解型は、研究対話組織分析で説明の水準を混同しない助けにもなる。本書の価値は、即効的な処方箋ではなく、問題を切り分ける以前に、何を関係として見落としているのかを問う知的道具を与えることにある。ご支援いただける場合は、グレゴリー・ベイトソン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。